今月から始まりましたレッツ追求ザ牛肉。この番組ではお肉について深く深く深掘りしていく肉専門番組です。それではお肉の世界に誘ってくれる専門家の方をお迎えしております。ハニーネームという形になりますかね。ザ肉屋 D さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はこの名前で出演ということになりますけど、
もう D で大丈夫ですか。
D さんでまたおいおいこのあたりは。
そうですね、はい、声聞いたら分かるとか言うてる内容で、ああ分かったわ、はい、みたいなことになると思いますけど、
皆さんご存知だと思いますけども、
ちょっとねあんまりこう、はい、名乗ってしまうと喋、はい、りにくいなっていうのがございまして、
はい、そうなんですか。もうお肉の世界をこうね深掘りしていく肉専門番組、
専門で、
はい、はい、ハニー FM 始まって開局以来初の肉専門番組となります。
ああそうなんですか。
はい、
やっぱりサンダーはお肉屋さんとか多いですからね、でお肉屋って、はい、焼肉屋さんもそうなんですけど、はい、切るとこまでやってお客さんに出すと、あとはもうお客さん任せなんですよね。
ああなるほど。
そういうことでしょ、はい、持って帰って自分のところで焼くとか、
ね、そうですね、
はいどうぞって出されたら自分で焼いていくと、
はい、そうですね、はい、
だからその焼き方っていうのをしくじってしまって、はい、美味しいまずいっていう判断されると痛いなっていうのはやっぱりずっとこう感じてることなんですね。
お肉自体はすごくいいし美味しいのに、焼き方でそれが
損なう時がある、変わってくる、はい、
ああなるほど、焼き方ある
んですね。焼き方でね、でまあ言うたら、はい、そのお肉っていうものをね、
はい、
その一体何なんやと。
お肉、
まあ、もちろん筋肉なんですよ。もともとは生き物の筋肉。
筋肉。
それがまあ熟成っていう、その、まあ言うたら科学的プロセスを経て、はい、食肉っていうものに変わっていく。
は
い、
で、
その筋肉の、そのお肉になった筋肉ってどないとかで、はい、一番その細い糸のようなものが、まあ仮に筋原繊維と考えると。
は
い、それがこう、たくさんあるやつを、はい、筋繊維っていうものが巻いてる。だから言うたら、電気のコードあるじゃないですか。
はい、
中やったらいっぱい線入ったりしてる。
入ってますね。
ああいう感じのもの。それをまた束ねてしまって、こう、はい、筋繊維束っていう、はい、その束になっとるね。それを一番その硬い覆ってるのが筋状筋っていうその膜がある。それをまあ、表のやつはこう成形したり、
はい、
取り除いたりしたり。
取ったりということ、ね、
うん、するんだけど。でもお肉の中のその細かい、ものに関しては、そのまま、まあ、カットしていったりしてるわけね。はい、だから、ここで、その、お肉を焼くって、
はい、
どういうことなんかなっていうの
を。お肉を焼く。
やっぱ焼き肉屋とかでね。はい、だから、その、まあね、よく言うんが、例えばフライパンをこう熱してます、はい、そこにおちょこいっぱいの水をシャッて入れるのと、はい、コップいっぱいの水シャッと入れるの、はい、どちらの方が早く揮発するかって考えますと、
はい、
おちょこの水なんかやったらすぐもうシャーって出てます、
ね、
これがまさにそのお肉を焼くときに起きてることなんですね、
はい、
だからお肉って、水も含む、まあ、水じゃないねんけど、
うん、
その旨味の成分っていうものを、はい、含んでる、で、その中のものをこう焼くんですけど、はい、基本的にやっていかなければいけないことは何か言ったら、はい、中の状態、まあ、言うたら、その旨味であったり、そういうものを、はい、まあ、炊いていく、温度を上げていく、まあ、言うたら、その、ぬくめていくんですね。
はい、温めるんですね。
う
ん、
だから、基本的にその40度ってなるところから、その構造が、崩れ始めていくんです。お肉っていうものは40度あれば、だんだんこう、お、なんかこう、何かが起きてるぞっていうと、お肉が、ま、構造がほどける。
はい。はい、
それに対して、今度こう、50度に到達すると、今度、ミオシンっていうその、ま、内容の成分があるんですね。
はい。はい。
それが変性で凝固し始める。
ほう。
だから、ま、言うたら、お肉焼いていくとね、
固まってい
く。こう、ペリッとこう、反ったりとか、いろんなこと起きるじゃないですか。
ああ、そうですね。
あれが、ま、言うたら、急激な、例えば炭火でやってる、まだゴーゴーと炎がやってるところに、お肉パッと置くと、たちまちこれが起きてしまう、一気に
ね。はい。
その、例えば炎が5、5度出てるところやったら、こう、80度とかなると、もう、アクチンっていうもののもう変性凝固が始まってしまうから、もうお肉固なってしまうんですよ。
なるほど。
だから、まあ言うたら、焼くって言うてますけども、その、焼くその火力は、まあ、炭であれ、鉄板であれ、網であれ、まあ言うたら、 表面を生かしつつ、中を温める、はい。っていうことなんでね。
はい。
薄切りにしたものをポンと置くのは、まあ言うたら1枚ずつ管理できる体制に、こう、人数分あればいいんやけど、う
ん4人を管理するんですね。
管理する。だから、4人いたとしてね。はい、で、4人分をパタパタパタっと置くじゃないですか。
すね、
それをこうやってひっくり返したりしょる間に、どっか誤差が起きたりするんですね。
はい。
だから、まあ僕なんかがまあ推奨するのはもうブロックで焼きましょうよと。
ブロックで焼く。
だから、おちょこじゃなくてコップ一杯の水を入れて、沸いて一気で、はい、あ、今温度が何度やでっていうことを管理しやすい状態。その状態で、まあ、おおむねですね、55度、58度まで上がることによって、はい、ちょうどこのコラーゲンがこの縮み細胞を圧縮するっていうような状態。
ああ、そういうことが起きてくるんですね。
起きてくるんですね。その状態と今度58度っていうのが何かっていうのが境界線なんですね。はい、それ以下では、はい、まあ、言うたら原因菌、食中毒とかそういう原因菌が、おおむねその58度以下やと、まあ、生き取れるんですよ。58度に到達して、それを維持されると、もう、消滅していく、亡くなっていく。
大丈夫なんですね。
はい、だから58度を越す。でも60度以上は越したくないかなと。
なるほど。
だから70度に至ってはもうコラーゲンが溶け始めてしまうんでね。それ何もわからんとしてしまったら、コラーゲンとかそういう中の美味しさっていうものが、
全部
流れ出てしまうんです
ね。なるほどね。
だからそういうのをこう留意して考えるんであれば、お肉っていうのはやっぱりその、ブロック焼き。はい、で、切ってしまったやつをほな、どないすんのって言った時に、切ったものももともとブロックのものをカットしてるわけですよね。
はいはい、
だこれを、お肉立てて焼いてはどうやと。
なるほど。
だからパンをトースターでね、
はい、
焼くじゃないですか。あれも、平たく置くから、シャッと上と表と裏とやるんやけど、
はい、そうですね、上下で。
冷蔵庫から出したてなんかやると、中は冷たいのに表面が焦げてるみたいな。
焦げてますね、
ああいう状態じゃない状態。だから言うたら、パン屋さんの段階で行くと、周りは穴して、パンの耳になるように、周りは焼いて、中までしっかりとっていうような、その温度帯を通ってる。
はいはい、
だからまあ、お肉も本来はそのようにやるのがいいんじゃないかっていうので、まあ僕なんかが推奨しているのはこのスタンディングロースト、はい。
スタンディングロースト。
お肉、切ってある切り身を一回立てて、
はい、立てて
束にして、置いてみる。
なるほど。
だから耳は焼けていくんですよ。
はい、
でその間もその温度は、こう通っていく。
上がっていくんですね。
遠くから通っていく。それをこれ周りからやって、
なるほど、
大概通ってるよっていう状態で、さっとこう、炙ってあげる状態、ね。だから周りはこう、ええ感じに焼けてるんで、はい、当然その香りっていうものが立ってくる。はい、だからそのやり方が、まあ、間違いがないんじゃないかって、管理しやすいですからね。4枚束にして、こう、立てて焼いていくと。
お肉を管理というのが、なんかこう、新鮮なイメージ。
あ、そうなんですか。
そうそう。焼くのが、あれですね。
例えば人数がね、はい、例えば20人。
20人。
だから20枚そこに置いて、ね、
はい、はい。
ひっくり返しながら、焦がさんと焼けるかって言ったら、これ難しいんですよ。
最初に置いた方がもう。
もう、こう、全部置いた時にはなるでしょ、
ね。そうですね。来てますもんね。
だからやっぱりそんなやったらもう、20人一気にいけるんやったら、このぐらいやなっていうブロックボン置いて、
ね、
それでこう、やっていく形。
ああ、なるほど。
それがやっぱり食べやすいっていう。
ほんの、まあ、この返していくタイミングっていうのは何か、こう、お肉から合図があるんですか？
お肉の合図っていうよりもね、やっぱり、僕なんかはその手が感じる温度、割とこう、ぬくいなっていう、
はい、
その状態、そのトング持ってる手ね、
はい、
これが言うたら指先、爪の周り、
はい、
あの辺で感じてる温度帯って、お肉も感じてる。
なるほど。
だから、熱っって、もうだから、
指先が熱っってなると、お肉も熱っってなってわけですね。
だからガス火案が熱い熱い言うたところでね、そうでもないんですよ。焼肉屋さんのやつなんか
どうなんですか。
炭火
、はい、
これまだ炎とか出てるところってもう2秒も置いとかれへん状態
です。あ、そうなんですか。
その状態でみんなこう、あ、もう火が出てるぞ焼けってやってるけど、あれお焦げ食べるみたいなもんやからね。
わざわざ焦がしてるわけ
だから。
そうなんですか。
だから炭火なんかは本当にまあ、その炭によるんですよ。上等なね、備長炭っていうんですかね、
はい。
ああいうものと普通の、なんか木炭とかそこらは赤いままなんで、基本的には手をかざして20秒ぐらいは耐えれるぐらいの、やっぱり温度帯。
ちょっと落ち着いた状態の
状態。
炭がいい、うん、
だから備長炭やったら白くなって中がゴーゴーと赤い状態、ね、あの状態で焼くっていう話になりますけども、はい、中をいかにこう温めていくか炊いていくか。
なるほど。
でもっと言うとね、例えばバラ肉って言ったら、はい、油もこうついてますからね。
そうですね。
で、はい、油の内側には必ず、筋静膜、だから要は筋があるんですよ、ね、はい、で、その中に筋肉、筋繊維がある。はい、だから、どう言ったらいいかな。今度、焼くんですけど、はい、焼いたら当然油がブクブクブクブク言いますわ。はい、結構ブクブク言うてますから、みたいなね。あれって、はい、油がそのブクブク焼かれて、うんうん、熱しられることによった、はい、その油で内側の筋を揚げる。
おお、
だからフライヤー。
フライヤー。なるほどね。
フライに。
自分の油で自分を揚げてる。
そうそうそう。だから、うなぎなんかそうでしょ、骨切りしてるけども、焼きを入れ方がいかに難しいかというのは、骨切りしたその、骨をそのままじゃなくて、うなぎのその油がパチパチパチって言うてるやつで、骨を、揚げる。
そうなんですね。
これが下手くそなとこは、ものすごくその食べた時に骨が当たるんですよ、ね。
当たる。そうなんですね。
だからお肉もまあそういうイメージですわ。その油で。だから焼くって一言で焼肉って言うんやけど、はい、あれ起きてることは、炊くし、揚げるし、みたいなことがやっぱ起きる。
な
るほど、
そうなんです、
ね。だからそういうイメージを持ってね、やり出しますと、
はい、
すごくお肉に集中する。
集中しますね。
まあ、そこまで行くとね、あんまりそのやり方とかそのこだわり持ってなくても、それなりに美味しく召し上がれるもんやと思いますね。
そこさえ抑えてれば大丈夫ということ
ですね。大丈夫というか、まあ、そう願います。
願います。
ほんまね、赤身なんか、特にその、で、日本ってね、お箸で食べるじゃないですか、
はい。
だからやっぱりその、なんていうかな、僕がこれ、おとうか、間違ってるか別として、はいはい、一寸、はい、っていうものがね、例えば和食のあれで言ったら三寸盛りとか言ったら、うん、
はい、
一寸って3.03 って唇の、はい、まあ、言うたら、入る、
はい、
唇にこう運んで、
はい、
口に入るっていうその、まあ、平均値、3.03、
はい。
これが一寸なんですよ、ね、
はい。
だから、そこにこだわった、そのカットをやっぱり行ってるんですよね。多分お肉もそうやと思うんですよ。
はい、
だから、その状態で食べやすくはやってるんだけど、はい、それっていかにその揮発が早いかっていうの、赤身なんか特にそうです。
はい、
揮発してしきってしまって、中の繊維が反り返ったっていう状態まで焼いてしまうと、はい、味多分しませんわ、とんでも
なく。パサパサ。
硬いし、
バサバサ。そうですね。
あれ、バサバサなんはそのお肉のせいじゃなくて、
焼き方。
やっぱり焼き方ですわ、
ね。赤身の焼き方難しいですよね。油が少ないんですか？
少ないんです。油がほとんどない状態ですね。だからやっぱりそんなんこそ、お肉立てて、周りからこう温めていって、最後パッとこう赤いとこを、炙ってあげるみたいな。そういう召し上がり方すると非常に食べやすい。
なるほど。そうなんですね。それは焼きたてを食べるのが一番いいんですか？そういうお肉。
基本的にはその置かん方がいいですよね。
いい感じに焼けたらもうタレつけて。
ただね、
はい、
硬くなっても、
はい、
美味しさを感じるっていうのがあって、はい、僕なんかその例えば焼肉ちょっと買いすぎて余ったわって
言
った
ら、ね、
はい、やっぱりお肉ちょっと強めに焼くんですよ、赤身でも、
はい、
で塩コショウも胡椒しないな、
はい、
岩塩とかバーンと入れてちょっと強めに焼いてね、
は
い、焼き切るんですよ、
焼き切る、
それ冷蔵庫に皿に入れてこう直しておくでしょ、
は
あ、2晩ほど置いたやつ、もう硬いから、
はい、
ちょっとある程度こう刻み入れて、おにぎりの具なんかにするとめちゃくちゃうまいんですよ、ね。
なるほど。そういう食べ方。
食べ方が餅がよくある。その焼き切ってしまうと、その余分なもんないから。
なるほど。へえ。そういうこう焼き方に行き着くまで、もう最初からそういうのも分かってたんですか、D さんは。もういろいろこう失敗しながらすごい行き着いたんですか。
ね、やっぱり、なんていうかな、子供たち、
はい、
そのうちの子とかが小さい時に、やっぱり花火大会の前にちょっとバーベキューやろうかとか言うた時に、
はい、
いかに子供に美味しく大丈夫に食べさすかっていうやつで、はい、でやっぱり、 自分なりに研究しましたので、その教えを請うっていうことをもともとその癖づいてないんで、はいはい、自分でやっぱり検証して立証、
はい、
だからあのもともとだから叩きってね、今でこそその叩きやったらあかんねとか、はい、あの法的なことになってるけど、
はいはい、
叩きって割とその美味しい食べ方なんですよね、
はい、
あの外は焼いてあって、はい、カットしたやつをそのまま食べるから、舌にポンと乗るような、
はい、
あの舌に張り付くような中が生の状態。だからスタンディングローストって要は叩きを表面も、はい、あのカットした表面も炙りますよみたいな、そういうイメージなの、
ね、
だから本当に美味しいのはあのやっぱり生なんやろな食べたらあきませんけど、
う
ん、だからいかにそっちに近い状態で殺菌、だから58度を、うん、あの超える、60度を超えないようにみたいな、
その2度は難しいですよね。
だからそこはやっぱりこう感覚、まあ、色的にはロゼっていうでね、真っ赤じゃない、う
ん、ちょっとピンク
で、ピンクからもうそのグレーに変わるぐらい、これが一番ベスト
なんです。おー、そうなんですね、
はい、だから鉄板焼き屋さんといって焼き方どうしますかって、はい、あの聞かれるじゃない
ですか。そうですね、レアデーとか、
レアデーとか
ミディアムとか、うん、
あれ基本的には僕は言うべきじゃないことやろうなと思って、
な
ただね、僕はいや任しますと、最高に美味しい状態でって言うたらかなり焦る
プレッシャー
かなり焦るシェフがいらっしゃるんやけどでもこれ実際そうなんですよ、あの焼き方をもうウェルダンでカリカリにしてくれ言われて、食べて美味しないって言われても、これシェフのせいでも何でもないから ね、ウェルダンを選んだあなたのせいですっていう話になるから、 それだとちょっとお肉が浮かばれへんので、
うーん、
そうしたらやっぱり
美味しくね、いただきたい、
美味しく食べていただきたいよね、
じゃあお任せします、
お任せします、
魔の言葉ですよこれ、うん、
これも絶対もうそこはもうみんなでみんなで寄ってたかってプレッシャーを与えて、もう最高を出してもらえる状態を
プレッシャーかかりますね、
うん、お肉とかもそうやもんね、あのなんか薄く切らない、うん、ビッフェとかの、ね、
はい、
例えばローストビーフとか、
ありますね、
あるじゃないですか、
はいはい、
あれ基本的にビッフェって食べ放題じゃないですか、
はい、
これしてあの切ってくださいたら、はい、ローストビーフみたいにロースをあれ多分輸入物なんかな、はい、それをこう薄く切っておくから、
は
い、ちょっと待ってシェフそれあの3センチぐらいにズボン着てあとフォークとナイフで食べるからロボット行って言ってたらえっていう
プロやこの人そうちょっとみたいな、そこでも
まあ、その人はその人でやっぱり、美味しく食べれる、
ね。ああ、そうなんですね。
そうい
う食べ方がある、
ね。どうせ食べ放題ねんから、そのそれごとよこせみたいな。
そうですね。すね3枚食べるか、1回で食べるか
いい、ね、そうそう、そういうことです。
自分でこう切って、うん、分厚めに食べた方が、
あの、味取れるんで。ほんで、必ずしも、これ、まあ、焼く話とは別になっていくんだけど、はいはい、必ずしもその柔らかいことが正義って、あの、日本なんかは思ってるんですけどね、はい、例えば、はい、海外で活躍されてるような、その日本のシェフが、はい、お前ご一緒したことあるんです、うん、バーベキューを、
はい、
ほらカッティングがね、僕らの真逆をやりはったんですよ、
は
あ、僕初め間違うとんかと思って、だから肉の目に、はい、うちらは逆らって切ることによって、はい、あの食べた時に、はい、あの柔らかい
なるほど
っていう話なんです、
はい、
その逆にもうその人は固なるよねっていうカットの仕方をするんですよ、でもそのカットしたそのサイコロ状にカットしたそのお肉を僕は口にしたときに、まあ、女性はね、ちょっともごもごするから一口食べてあの、懲りたんか知らんけど走り進んでなかったけど、僕なんかはそれ、あ、なるほどなと思って、その味の取り方、噛むしその歯ごたえが出てくるんだけど、その分すごくその味を取れるんですよ、
ね、旨味も出てくるし、
うん、ならなるほど、海外で活躍してる人は必ずしも日本の人が食べるとは限らないから、
そうですね、
いかにその味を取るあのものを提供するか、で諸外国の人たちが柔らかいを求めてない、美味しいお肉を求めてるってなった場合、カッティングは必ずそうとは限らない、
なるほどね、
で僕なんか思うから結構これ食べてんみたいな感じでちょっとあの
切り方は
うんするけど味は取れるって、ほんで今度薄切り普通にするどっちがいいっていうような、
外国の人はその柔らかいお肉を知らないわけではなくて、こう比べて、
だから日本来た時に柔らかいスポンジ食べとるみたいやみたいな、
ああそういう反応もあったり
する、そういう反応もあるんですよね、だからある程度その歯ごたえで取るっていうことと、で焼く時にね必要なのがその 香りってすごい大事で、ね、
香り、はい、
で基本的にその嗅覚と味覚、うん、あの舌で取る味覚、うん、この二つは、うん、実は脳の中ではどっちがどっちかっていうその分類はされてないらしいんですよ、ね。
はい、
まあ、医者ちゃうから、要は、医者よか研究者でもないけど、聞いた話やけど、はい。あと、実際そうやなと思うのは、鼻つまんでお肉食べても、味がね、うん。美味しいってなれ。ただ、噛みもせえへんのに、口に掘り込んだ瞬間に、うまっていう人おるんで、あれはもう、その、嗅覚で、
香りが。
香りで。だから、その香りを立たすための、その焼き方っていうのも、これ重要になってくるんですね。
へぇそれ、焦げてしまうとあれなんですね。
あれね、スタンディングローソーって耳の方を焼くから、少々、あ、やりすぎたと思ったところで、知れとんですよ。
大丈夫なんですか？
うん。表面、その一番面を全部やられてしまうと、あの、具合悪いけど、耳ぐらいが少々焼きすぎても、中はええ感じに温度入りおるんで、ね、その調節がしやすいに立ててやると。あまりガリガリにやるとね、あの、偉いことな、あの、ガリガリ、その、焦げた苦味が出てくるけど、ね、そ、ね、まあ、そこまでは、あの、あれですけど、ある程度焼きすぎたなっていう状態でも、あ
の、大丈夫。
立てて焼く、あるいはブロックで焼くっていう状態だと、さほどでもないんですよ。
あ、そうなん
ね、もう、ピッとした部分になってくるからね。
こう表面的に色合いで焼き加減っていうのは、こう、色合いでこう
色合いで分かっていくと思います。あの、特にあの切ったものをもう一回立体復元するような焼き方をすると、
うん、
あの見張りやすいと思いますよね。
見張り、
見張りやすい
管理で
管理しやすい
なんかお肉に対するこの向き合い方がちょっとこう新鮮でした。
新鮮ですか。
新鮮。
いや、だけど僕なんかずっとそうやって思って、その言葉が適切かどうかは別として、あの、そのように考えてますね。
じゃあしっかりこう向き合わないといけないですね、お肉焼くときは。
これは何でもそうじゃないでしょうか。例えばそのお家で作っていただいてる、その、まあ、言ったお家の主婦が作ってるやつ、この一つ一つの料理にはやっぱり心こもっとるわけやから、心で受けなあかんし、例えば今喋ってること、
はい、
これも心で受け取ってもらいたい。
は
い、書き物でも何でもそうやと思うんですよ。やっぱり心込めて書いてるもん、作ってるもんはやっぱり、その心で向き合うていただくっていうような形。
じゃあお肉に対しても。
やと思いますね。
しっかりと向き合って、一番いいベストな状態で、
あんまりそれやりようたらね、ふざけんなっていうのが出てくるから。
ど
あの、
やりすぎるとね、
そうそう、外食とかした時にちょっと待てやと、いうのが出てきたりするかもわからんけど、
ね、
でもそれもね、僕はありやと思います。それで気づいてください。
なるほど。
これあかんよと。
ちゃんと指摘はするんですね。
これ
は
あのブランド牛の名前使うとあかんと思う
みたいな。知らないだけかもしれませんからね。そこで勉強して発見があるかもしれませんもんね。その方もね、
うん、
より美味しいものをまた皆さんに提供できる。
そういうことです、
それは大事ですよね。
だからね、怒ったりあの黙ったりせんと言うべきことは言ったら、その良くなっていく。
そうですね、全体が良くなりますね。そう、
全体良くなると思いますよ。いや、笑い事じゃなくてね。
まあ、そう言われるとちょっとドキッとするし、びっくりするでしょ
う、ね。なります。だからそういうな形をやっぱりこう取れれば理想なんじゃないかな。
それが家でもできたらより美味しく、あのお肉さんでお肉を買い求めても美味しいお肉を家で
美味しく
食べられると。うん、いう流れになってきますね。
ですね。
それも専用のそのまあ炭とか、もうガスのこの網とかなくても、フライパンでも同じような。
フライパンでも一緒ですよ。
大丈夫な
の？僕フライパン好きなんですよ。お肉だから少々油がついてるようなね、あの状態のものをこう、はあ、わーっと焼くでしょう、うん。それなりに油が出たり何かが出たり、ね、そこにもうそのシンプルにね、
はい、
あの、ポン酢ちょっとこう、ジャーッと入れたら、ブワーなるじゃないですか。
はい、
そこに、まあ、普通はニンニクとか入れるんやけど、僕、ニンニクちょっと、あの、苦手なんで。
あ、そうなんですね。
だから、生姜か、ちょっとさっぱりした時は、レモンパンパンと入れて、で、そこでもう、その、油と一緒にグレイビーにするんです。
はい。
それ、さっとかけたりして食べたら美味しい。
なるほど。
かなり。
それフライパンだからそういう風に
フライパンやったらやる。だから無理やりその横にフライパン置いといて、はあ、あのやったりする時もあるんよ、ね。
ああ、わざわざ。
グレービーだから避けといて油をね。
へ
え。だからその油の質にもよりますわ。はあ、どれでもこれでもそのこの油はいかんやろみたいなのもあるから、
ね。あ、そうなんですね。
牛によりけれです。
あ、牛なんですね、うんうんうん、それは。はあ、それはオス牛、メス牛、あの生後何ヶ月とか。
いや、牛より育ちでしょうか。
育ち
で。これまたまあ言うたら今日言おったらもうその今日は焼くテーマやから、焼くテーマやからあれやけど、またそれは
次に、ね、いろんな扉が先に見えてきて。
そうそうそう、あの扉だらけです。だからどこにでも行けるからね。もうマトリックスです。
育ち。はい、へえ、それは、あ、まあそうですね。まあ、
おいおいと。おいおいと。もしくはその、聞きたいよとか、そのね、その、リスナーの方がね、あ、 の、 ね、あ、 の、 あの話はもう聞きたないからやめとけ言われたら、もうあの引き下がりますし。
いやいやいやいや、多分皆さんいろんな疑問が聞きたいこといっぱい出てきたと思いますけどね。うん、
何でも、あの、ね、私で答えれることやったら。
それはフライパンに向かないお肉とかもあるんですか？
はい。
フライパン焼きが向かないお肉っていうの
は、だってフライパンしかないのに肉食べたいっていう場合に、あれなんで、やり方、考え方やと思いますよ。
あ、できるんですか。あ、うん、あの家で昔焼肉ってあのホットプレートをうちは使ってたんですよ、
はいはいはい、
あの電気でこう加熱する、うんうんうん、あれがこうあんまり美味しく焼けたイメージがなくてですね、
あのね、あのホットプレートでも結局は要は焼く、熱する、はい、揚げるっていうことは可能なんですよ、何が違うかっていうとね、油が流れ出します、
はいはいはい、
で、そこに油だらけになったり、その中にその肉の汁がこうなるとね、そこ割とこうどういうんかね、あの汁の中で炊かれていくみたいな、
そう、池みたいな感じになってますね。
あれを拭き取るんです。
あ、拭き取るんですね、
う
ん、
クッキングペーパーって言います、はいはいはいはい、あれにしましてこう取ってやるんですよ、だから網でやどんと一緒です。ええ感じに焼けます。だからもうほんまに取ってあげる。で、もう邪魔と思ったら、一回その、温めよるお肉を一回よけてちょっと休まします。その間に、あの、拭き取って、もう一回やるとかね。
綺麗にして、うん、で、また戻してお肉を、
うん。だからお肉こうやって焼き始めたから言うて、そこからのけたらあかんっていう方はないんですよ。
だからそういうイメージがあったんです
よ。あったでしょ。
お肉動かしたら
だからお肉ちょっと休んどきっと。でそこにバーってやって最後仕上げる。
はあ。
でも休んでる間も当然余熱で温度入ってるんだから逆にその、あの、仕上げやすい。
なるほど、うん、そうなんですね、じゃあ豆にこの油は取ってあげる、
油とかはこう取ってあげた方がいいやろね。
いいんですね、
うん、ある程度はいいんねんけど、そんな容器もいらんと、
うん、
それがあの流れた時に落ちるところがない、
うんうん、溜まっていきますもんね、
溜まっていくからね、まあ、そうやね。だから、
炭
でもね、その、炭を真下に置いて、上に網があるっていう状態で、あんまりその、例えば、あばらとかそういう、その、油が落ちやすいとこ、プシュープシューって落ちら
ん。徐々にいきますね。
だから、白い煙がプシュープシューって
出ますね。
あれは、本当は、あまりよろしくない。
あ、そうなのね。
あの、白い煙やから、あの、まあ、水蒸気なんですけど、あれって焦げなんですよ、
ね。焦げ。そうなんですね。
要はその、あの、まあ、要は、あれがプシュプシュ入ることによって、殺菌はできますわ。あの、お肉のね。だけど、その、あまりにもその余剰にそれを、あの、肉に吸わせすぎると食べた時に、要は酸化物を、あの、胃の中に入れることになるから、ちょっと、あの、胃もたれとかの原因になったり しかねえので、ちょっとやっぱり、避けて、あの蒸気を浴びないとこら辺で焼く方が本当はいい、
ね、いいですね。直じゃなくてちょっと周りで
焼こうがいいな。
じゃあ置く場所にもよるし、
寄ってくるね。
あとは焼き方と火力と、ということですね。
あれお肉、まあ、食べてあのちょっと胃もたれするわとかってあるんやけど、あれいろんな要因が重なってる、まあ、これはおいおいにしようか。
そうですね。胃もたれそのタイプです、私は、うんうんうんうん、どっちかというと、
あれなら無駄な僕らこううまいことやるんで、その普通より、まあ、肉も選別しますけど、普通のやっぱり2倍とか、
はい、
召し上がってもらって、はい、後からまだラーメン行こうかみたいな裏の状態を作ることができる。
すごい。食べた後は次の日もダメですからね。
あ、大丈夫だよ。それも、あの、もう、その運びをどう作るか。
なるほど。それもやっぱりもう焼き方一つと。
焼き方とやっぱりセレクトですね。
セレクト。
何を選ぶ、何をどのように運ぶかっていう。
次の扉が待ってますね、セレクト。
そのセレクト。
セレクトの扉もありますね。
選び方ね。
深いですね。これ焼き方にちょっとこうね、スポット当てて、今回お話をお聞きしましたけど、
はい、
まだまだ、 ありますね、焼き方に関しても。
ネタには多分尽きないと思います。
そうですね、はい。焼き方もまだなんかありそうな気がするんですけどね。
焼き方もまだまだありますよ。だから、お前が言うてるやつそんなんで足らんで、みたいなことを思ってる人も、追ってかもわからへんからね。その、なんかもうバーベキューマスターとかって言うてきたらね。
そうですね。バーベキューとか、家のフライパン、あとお店で焼く、うん、
いろいろ。炭
とかね、ありますね。
ありますからね。だからまあ、それも含めて、一つそういう観点、視点で、いろんなことをやると、もっとそのいい話をね、
そうです。
そのリスナーの中から、こうやってやったらもっとこうなって美味しいなったんや、みたいな話が来たら、僕も勉強になるでしょ。
ああ、こういう焼き方どうですかみたいな提案があっても面白い、ね。
だから研究発表はすべきなんですよ。だから今。
研究なんですね。
研究発表。うん、
まずお肉について。だから
やっぱり、その肉切るにしても、はい、焼くにしても、やっぱりすべてはその、検証して、自分が納得する、立証して納得するっていうところじゃないと、はい、あかんのじゃないかな。
なるほど。その道を極めていくということですね。うん、まだまだ奥が深い、このお肉の世界ですけど、今回は一応、こう、焼き方にスポットを当てて、お肉を焼く意味についてね、深掘りしていきましたけれども、ぜひ皆さんの感想もお待ちしておりますのでね、ハニー FM のホームページ、メッセージフォームが、このページの下にありますので、ぜひそちらからですね、聞きたいこと、D さんにこんなこと聞きたいというのがありましたら、メッセージを送りいただきたいと思います。まず1回目ということで、
本当
今回。
ありがとうございます。
まだまだ足りないと思いますが。
あ、いえいえ。
おいおい、このあたりは、
ね、
どんどん深掘りシリーズでお送りしていきたいと思いますので、はい、今後もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、レッツ追求ザ牛肉、ゲストはザ肉屋 D さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。